ご一緒にルカの福音書の第一章を開いて、バプテスマのヨハネの誕生ということをご一緒に見ていきましょう。このクリスマスの時期には、神が救いの御業をなさった、そのことを人々が讃え歌う、礼拝を捧げる、喜びの礼拝を捧げる、そのことをテーマにご一緒に見ていこうとしています。神が一人子イエス・キリストを私たちのうちにお与えくださった。その先駆けとして、バプテスマのヨハネが生まれたことでした。そのことを通して、ザカリアという父親にあたりますが、その彼が神を褒めたたえたところまで、今日はご一緒に見ていくことにしましょう。ルカの福音書の第一章、五節から、ユダヤの王ヘロデの時に、アビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言った。このところでザカリアという人物が出てきます。そして彼は祭司だというふうに言われています。妻がアロンの家系であり、そしてナロエリサベツというふうに紹介をされていますので、この二人は夫婦揃って祭司としての家系に生まれた人たちだということができます。祭司というのは宮に仕えるものです。その当時、人々は宮に神を礼拝しに来ていました。しかし神の沈黙とも言うべき時代を彼らは経験していたわけです。今の私たちからしてみれば、この時は紀元の前後というふうに切り替わるような、とても大事な、そしてイエス・キリストの誕生という決定的な時を迎えると分かっているわけですけれども、その当の人たちというのは、今まさに歴史の変わり目、決定的な瞬間を迎えようとしているということはつゆ知らない。もうかれこれ400数十年、この沈黙の時代を神に導かれて歩んできた。そんなような状況にあって、宮で祭司として仕えるということは、人々を神に向けつつも、神を礼拝するということが本当の意味でどういう意味なのか、ということの本質が、ともすれば失われかねない、そういう時代でもありました。で、そういう中にあって、6節、二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベツは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。と出てきます。このご夫妻の特徴を言い表して、神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたと記されます。この二人は、この時代の中にあって、神の前に正しく歩んでいた。その当時、律法ということが重んじられた中にあって、戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。彼らについて言えば、最大限の神の御前にある歩みを称える、そういう描写になっています。そういうふうな二人であれば、本来であれば、非常に素晴らしい、恵まれた生活をしているということになるのでしょうけれども、その次の七節には、エリサベツが不妊の女であって、彼らには子がなく、そしてもう二人とも年を取っていたというふうに出てきます。で、ここには6節と7節の間に非常に大きな落差があるわけです。神を信じ導かれていくということは、すなわち祝福と守りの中に歩むことを意味するのであり、イスラエルのためにとってはそれは生活の繁栄とともに子孫の繁栄ということをも含めていました。神がアブラハムに、あなたの民は星の数のように数えきれないほどになると言われた、そのことを含めて、イスラエルの民は子孫が数多く 増え広がっていくということに大きな価値を持っていました。ですので、ここで神の前に正しく歩んでいるご夫妻が、それでもなお不妊であり子がなく、二人はもう年を取っていて、これ以上子供を望める年ではもうないということが繰り広げられる中に、ここに神の民が置かれている歩みというのが非常に象徴的に現れてくるわけですね。神の民というのは神を求めて神の前に正しくふさわしい歩みをしている。でも実際には、例えばそれは敵国からの支配であったり、脅威であったり、そういう苦しみ困難の中にあえて神を求める。そういう歩みを繰り返してきました。正しい、ゆえに多くの祝福を受けて喜びに満ちている。そういう時代は、どちらかというと限られた時代でした。正しく歩んでいるにもかかわらず、困難の中に、苦難の中に、神を叫び求めながら歩まなければならない。そういう時代を多く民は経験してきました。そしてまさにこの時代は、その状況の中で、神の前に歩んでいながら、神が御業を行ってくださることがほとんどないまま、神を求めつつ歩んでいる時代ということになります。で、そういう中で、ザカリアがその年に、神の前に祭司の務めをしていましたけれども、祭食の習慣によってくじを引いたときに、主の神殿にこう入ってこうたくことになったというふうに言われています。このこうたくという、役割は非常に名誉なことであり、祭司たちの中で、一生に一度その働きをすることができるかどうか、くじで当たらなければそのことは決してなされない。そのことを経験しないで生涯を終わる人たちも多くいた。そういうものです。そしてこの時にザカリアは、まあ、生涯の中で最後の最後にというふうに言ってもいいでしょう。くじを引いて主の光沢当番に当たったということになります。ザカリアはそのことのために自分の身を清め、神殿に入っていき、そしてこう耐えていたわけですけれども、11節、主の使いが彼に現れて講壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。ここに、御使いはザカリアに対して、怖がることはない。あなたの願いが聞かれたのだ。というふうに語りかけます。これはまさにザカリアとエリサベツが願っていたことであり、ひいては神を求めつつ、忍耐を持って歩んでいる民がいつも願い求めていることでした。このように忠実に忍耐して神を求めて仰ぎ求める者たちに、神が必ず応えてくださる、報いてくださる、願いを聞いてくださる、良いことを持って望んでくださる。そのことを彼らは願っていましたし、信じていましたし、求めていました。その願い必ず、生涯を終えていく者たちも多くあった中にあって、ザカリアとエリサベツは、神の特別な導きの中に、男の子を産むということを告げられます。そして、名をヨハネとつけなさい。あなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜ぶ。で、この多くの人が喜ぶ意味合いは二つあります。一つは、待ち望む者に神は良くしてくださるということを知るためであり、もう一つは15節のところに、彼が主の御前に優れたものとなるからだ。彼はイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせるのだというふうに言っています。彼は優れたものとなるということは、民の指導者的な立場に立つということを意味しています。 葡萄酒も強い酒も飲まずというのは、なじる人として神の前に捧げられた誓いの人生を歩むことを意味するでしょう。母の体内にある時から聖霊に満たされ、イスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせる。で、その役割というのはまさにエリアの霊と力で主の前触れをするという役割になります。イスラエルの民にとってしてみれば、エリアという預言者、かつての預言者、民に語りかけ、悔い改めなさい、神に心を向けなさいと語りかけ、神の御業を行い、異教の神々と戦い、そうして誠の神を指し示してきた。そのお方、エリアの霊と力で、この人は歩むんだ。で、その時に、主の前触れをするんだというんですね。神ご自身がなさることの前もっての段階を整えるために、この人は来る。父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち返らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのだ。整えられた民として、この今の時代の人々を主のために用意するのだ。その役割をすることになるのが、この生まれてくる子供なんだっていうことを言ったわけです。神様が待ち望む苦難の中に、待ち望む者たちに、誠の良いものを持って導いてくださること、そしてその生まれてくる子が民の歩みを整えていく役割があるんだということを、ここに見ることができます。ずっと飛んでいきましょうか。実際にその子が生まれてくるのが一章の57節からのところになります。さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。で、人々は父親の名前にちなんでザカリアと名前を付けようとすると、ザカリアはいや、この子はヨセフ、ヨハネという名前にしなければならないというふうに答えていくわけですね。で、この時までザカリアは口が閉ざされていました。神の御業を信じることができなかったゆえに、その不信仰ということのゆえに口を閉ざされていた。しかし生まれた子に神の言われた通りにヨハネというふうに名をつけるにあたって、64節のところ、立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえたというふうに言われています。この口が閉ざされていた間、彼は何を思って何を語りたかったでしょうか。告げられてから口が閉ざされ、その後妻のお腹が大きくなっていき、確かに神の御業が現れるということを実感しながら、そのことを時間をかけて経験しながら、しかしそのことを何一つ口に出しては語ることができない中で、いよいよ生まれて口が開かれた時に、彼は何をしたかというと、立ちどころに彼の口が開けしたわとけ、物が入れるのあった時に、神を褒めたたえたというんですね。確かに神は、私たちのために良きことをなさってくださった。ありえないことを神は私たちのためにしてくださったと、神を褒めたたえたわけです。で、そのことの一部始終を人々が知るにあたって、66節、皆はそれを心に留めて、一体この子は何になるのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。人々は生まれたということを見て、その経緯を聞いて、非常に驚いて、そして心を打たれて、この子は一体何になるのだろうか。しかし、その子が何になるかというのは、生まれる前から御使いがすでに告げていたことでした。しかし人々はわからないわけですね。人々はこの人が成長していき、そのことの口を開いて行動して人々の前に出てきて、初めて、ああ、この子はこんな風になるのか、こんな役割なのか、それを人々は後から知っていくことになります。後から知っていくというのは、この子の成長の様子を、言葉の様子を、行いの様子を見ながら、 ああ、この子はこういう人物だと理解していくという後付けですね。後からその現実を理解していく。でも見つかりが告げていたのは、その子の生涯についてあらかじめどういうものであるかというものを告げて、この子が一日もまだその歩みを歩まないうちに、神がこの子をどのように用いるかということを告げて、この子は優れたものとなり、民の神の前に整えられた民を整えて用意するんだ。そういうふうに言われてきていました。で、そのことを人々はこれから後追いで経験し理解していくことになります。さて、父ザカリアはそのことについてどのように神の前に歌っていったか。それが68節からのところになります。ザカリアはあらかじめ御使いの告げられたことを聞いていました。そして今まさにありえない子供が自分たちに与えられました。その先の歩みというのをまだこの時ザカリアは経験していません。その告げられていながら経験していない現実を前にして、その一部分は子供が与えられるということで経験をしましたけれども、さらにその先はまだ経験していないにあたって、こういうふうに言っていきます。68節。褒めたたえよ。イスラエルの神である主を。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのために、しもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して、主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに、憐れみを施し、その聖なる契約を、我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に、清く、正しく、恐れなく、主の御前に仕えることを許される。ここに、ザカリアは、神がすでに私たちのために成してくださった救いの技ということを語ります。で、その成してくださったというふうに言いましたけれども、それは、遠く昔から与えられ、今なお行われ、これからさらに実現するものとして語られていくことです。我らを顧みて贖いをなしてくださったという時に、70節のところに、古くから預言者たちの口を通して語った通りに、と言われていきます。さらには、72節の聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、ここでザカリアが言うのは、かつてかねてから神が民に対して語り、約束し、導き、実際にそのことを表してきた一つ一つの御業、かつてのものの延長線上に今なお神は私たちのために本当に素晴らしいことをしてくださり、してくださるのだということを言っているわけですね。神は今、ポッと思いつきのように民を救われることを始めたのではない。民を顧みて、贖いをなし、その歩みがずっと最初の時の約束から引き続いて、絶えず民に望んできた。その時代その時代によって形は違ったでしょう。ある時には忍耐して待ち望まなければいけなかった。そう、ザカリアとエリサベツが長いこと、子供がないことで苦しみを悲しみを味わったように。しかしそれもまた、一時のことであり、神はその契約を忘れずに覚えて、その御業を確かに私たちに備えてくださる。そういう中で神の御業が行われてくるのだと。76節、幼子よ、これ生まれた子供ですね。あなたもまた糸高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立っていき、その道を備え、神の民に 罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの深い神の深い憐れみによる。その憐れみにより、日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。ここにはこれからのことが出てくるわけです。幼子を通して、あなたは預言者だって。主の御前に先立っていきということは、その後からさらに素晴らしい方が来る。さらに素晴らしい御業がある。あなたはその道を備えるんだ。そしてその暁に神の憐れみにより、日の出が糸高きところから我らを訪れる。暗黒と死の影に座る者たちを照らす。我らの足は平和の道に導かれる。その本当の歩みが、この前触れの後に備えられてくる。神の導きはかつて約束された通りに今なおこの子が与えられるという生きた御業を通して、さらにはその後に優れた意図高き方が来られる。そのお方がなされることによって私たちに確かに与えられ導かれていくのだ。この契約を覚えてということが神の御業の中のエッセンスになります。神はその歩みの一時たりとも私たちのことをないがしろにし、見捨て、見放し、手を控え、遠く離れておられたことはない。契約を覚えて絶えず近くに歩んでこられたお方。そしてその御業の中に私たちは歩んでいる。時には正しいのに苦悩する負債のように、そのことを待ち望まなければいけないというところに置かれる者たちもあります。神の手が控えられて沈黙をしているように感じる、そういう歩みがある。しかしその中にあって神の手は本当に控えられているのではない。約束の子供が与えられる。それは一つの大きな出来事でしたけれども、じゃあ、与えられる、約束の子供が与えられるということだけが、その一つのことだけが神が導いてくださったのかというと、そうではなく、神は約束を覚えておられ、人々が忍耐し、苦悩し、歩む中でもその歩みを導き通し、ご自身の時が来れば、その救い主の前ブレをする子供を与えてくださるのであり、その後になお神の御救いの技を確かなものとして実現される。その一続きの神の御技ということが絶えることなく私たちに備えられ、与えられ、その中に歩んでいることを私たちは知ることができます。そしてバプテスマのヨハネの誕生を見るときに、私たちはここに記されているさらに優れた方の誕生ということを待ち望んでいくことになります。で、さらに優れたというときにぜひ心に留めていただきたいのは、この苦悩する、しかし正しい待ち望むものに神が憐れみを持って確かに応えてくださったというのがバプテスマのヨハネの誕生になりますね。で、イエス・キリストが来られた時に、確かにそういう側面があるわけなんです。神を待ち望み、ここまで会えてきた神の民に、ようやく待ち望んだ救い主メシアが与えられた。その素晴らしい待望のメシアが来たっていう、そういう意味でのバプテスマのヨハネと同じようなニュアンスというのはあるわけですね。と同時に、このお方は全世界の救い主であり、正しいのにというふうに歩んでいなかった者たち、神を知らないでいた者たち、神に背く民として位置づけられていた人たちのためにも、その人たちの歩みを導くためにも、このさらに優れた方は お生まれになっていくことです。で、それが、二章のところに出てくる羊飼いたちの、ところに最初に告げられていくことの中に、私たちが見ていくことになります。あるいは、ザカリアとエリサベツが正しく、神の前に待ち望んでいた人たちであったのに対して、子供を待ち望んでいた人たちであったのに対し、イエス・キリストの母親として登場するマリアが、決して正しいというふうな形容ではなく、また子供が生まれるだなんて、ありえない、待ち望んでいたどころか、ありえない状況の中に与えられたということであり、このエリサベツとザカリアの間にヨハネが誕生したことと、イエス・キリストの誕生のところには、いくつかの比べるべき点がある。その比べるべき点は大抵の場合すべて、さらに優れた。つまり神を待ち望んでいたためにようやくという以上の神を待ち望まないものにすらさえも神が大いなる恵みと誠をもって最も救いから遠い現実の中に神の御子をお送りになったというお姿を見ていくことになります。で、その前触れとして来たヨハネは民の間に立って、神に立ち返りなさい。御国が近づいたから、神の御業がなされるから、そのことを受け入れるために、神の方に向き直って、用意を整えて、この方を迎えるように、神の民に対して語りかけていくことになります。このバプテスマのヨハネは、待ち望む者たちに与えられた、神の導きの一歩になります。そしてそこにさらに優れたお方が誕生し、待ち望む神の民と、さらにその広い範囲の全世界の人々のために、救い主としてイエス・キリストがお生まれになる。神の御業の大きな、続いて歩んでいる永続性ということと、さらに多くの人のためにという広がりのことをご一緒に心に覚えながら、感謝を持ってこれを成してくださった神を称える、そういう歩みをご一緒したいと願っています。しばらく黙祷いたしましょう。